今日恵みをいただく御言葉はダニエル書の2章26節から49節までです。ダニエル書2章26節から49節、はじめに、30節までをお読みします。それで王はベルテシャツァルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えていった。王が求めておられる秘密は知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし、天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。王様、あなたは寝床でこの後何が起こるのかと思い巡らされましたが、秘密を表される方が後に起こることをあなたにお示しになったのです。この秘密が私に表されたのは、他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためです。アーメン。一言お祈りいたします。天に秘密を表す一人の神がおられる。この方が終わりの日に起こることを王に示された。そしてその秘密の内容は、ダニエルの生きた紀元前の時代からイエス・キリストの時代に至るまでを的確に示し、そして人々は天には誠の神がおられること、このダニエルの真に仕える誠の神は力があり偉大なるお方であり、歴史を支配し王を立て王を退ける王の王であられる神様です。主よ、今日私たちにあなたのその知恵と奥深さ、あなたのそのご計画の深さを、そのいかに神妙なることを私たちに今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、あなたの命を今日しっかりといただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日礼拝では、旧約聖書から新約聖書に至るまでのその空白の400年について、見ていき、そして、そのキリストの ご誕生の、直前の、ヘロデ王の時代に至るまでを、歴史は解説マンで見てきたんですけども、その中でダニエルがもうすでに予言をしていた。紀元前の605年にあのバビロン捕囚が始まり、そしてエルサレムからバビロンに引いていかれたその貴族の中にダニエルが、当時少年だったダニエルがおりました。そしてそのダニエルに与えられた神様からの予言、それは本当に将来を示すもの、また今なおまだ成就していないようなそういう遥か未来についての、難解な予言が、数多くダニエルに与えられましたけれども、このダニエルがまだ、ネブカデネザル王の前に、仕えて、そして、初めて、このネブカデネザル王、バビロンの王の前に、接見したときは、このネブカデネザル王は非常に難しい、質問を、この当時の、知者たちね、呪文者、占星術師とか呼び寄せて、自分はこれこれの夢を見た、 それを解き明かしてほしいのだが、言うんですけども、その当時の知恵者たちは、じゃあその夢をどうか私たちに内容を教えてください、言うんですが、しかし、王は何をまかり間違ったか、自分には分かっている。お前たちは時間を稼いでるんだ。私の夢を解き明かす者には、大いなる褒美を垂らす。しかし、それができなければ、手足を切り離して、お前の家をゴミの山にしてやる。じゃあ王様はぜひその夢の内容を私に教えてくださいって言うんですが、でも王様はですね、もう怒り狂って、お前たちの魂胆分かってる。私の夢がどんなものかを解き明かしができなければお前たちは殺されるということでですね、それで王は大いに怒り狂って、バビロンの知者はすべて滅ぼせという、もう本当に無茶苦茶な命令を出すに至りました。でダニエルたちもその時殺されることになってしまったんですが、そこでダニエルとその友人たちは神様に祈るんですね。天と地を作られた神様、あなたはすべてのことをご存知です。どうか、このことを教えて、自分たちがこのバビロンの知者たちと一緒に滅びるようなことがないようにしてください。祈り求めたところ、神様が夢の、夜の幻のうちに、その秘密をダニエルに明かしてくださいました。それが、ダニエル書の2章の前半部分の、かいつまんでの説明ですけれども、それで冒頭でお見せしましたのが、このダニエル書2章の20節から23節のところ、ダニエルの賛美なんですね。カイさんは本当に、褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し、王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも、隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を賜り、今私たちがあなたに恋い願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。アメン。誠に、私たちの神様は、知恵と力を人に与え、人から取り上げられます。季節と時を変えられます。王を廃し、王を立てられます。知者には知恵を与え、理性のある者には知識を授けられます。ですから、この当時、ネブカデネザル王が、もう怒って、時の権力者として立てられているのも、それも全部神様の、その技なんですね。すべてイスラエル民族を懲らしめて、そしてバビロンへと引いていくようにされたのは神様です。イスラエルを懲らしめるためにわざわざ、そういう壮大な、舞台装置を、神様、この歴史という地球という、舞台を神様が設計し、それを支配しておられるんですね。で、それで、このダニエルは王の前に出て、そして、あなたの見られた夢、それの解き明かしも、私ができますと、申し出るんですけども、で、王様が、あなたがそれができるのか、言うんですが、しかし、このことを表されるのは、ダニエルは、自分自身には誰よりも知恵があるからではない。天には秘密を表す一人の神がおられる。で、このお方が、終わりの日に起こることを、王様、あなたにお示しになったのです。言うんです。そして、ダニエルがその王様に、その夢の内容をまず言うんですね。あなたはこれこれの夢を見られました。それが31節からのところに記されております。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は、頭は純金、胸と両腕とは銀、腹 腹とももとは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの大石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そして、その像を打った石は大きな山となって、全土に満ちました。アメン。ダニエルは、この、当時の受報者たちや知者たちが、誰も、ね、もうそんなのは無理ですと。一体誰がその王様、あなたの見られた夢を、そのものを見ることができるでしょうか、言ったんですけども、確かにその通りなんです。人間には、ね、人の見た夢なんて、それを知る由もありませんし、それを解き明かす力は誰も持ってないんですけども、しかし、神様はお出来になります。ダニエルは神様のその知恵に導かれて、その幻によってこの王が見た夢を示されたんです。そしてその夢は本当に尋常ならざるものでした。続いて36節以降、これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄を賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。次に青銅の第三の国が起こって全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれらから後に起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。アメン。本当にダニエルに与えられた知恵、まあ、最も神様の知恵をそのままダニエルは郵便配達人としてそのまま伝えているに過ぎないんですけども、本当に、ね、人の秘密、天と地の秘密、それを解き明かすお方、それをアロアにされる神、人がそれを求めるならばそれを人に与えてくださる 誠の神は力強いお方であり、そしてそれは真実は本当に常しえのものなんです。で、ダニエルはその夢の解き明かしをされました。まずその象の、ね、大きな象の金の頭、それが、ね、ネブカデネザル王のあなたですと、そのま巨大な象の頭、この王、当時のこのバビロン、もう全世界に君臨しており、でしかも野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、ことごとく治めるようにと、ね、あなたの手に渡されました。ネブカデネザル王、人間でだけでなく野の獣とか空の鳥がどこに住んでいてもそれまで治める、それほど、破竹の勢いで力がある、王だったんですね、このバビロンのネブカデネザル王。そしてその次に、ね、あなたよりも劣るもう一つの国が起こる、それが銀でできた、ものだ、これが、ね、あのバビロンの後に起こる、メド・ペルシアの、王国ですね。 そのことを表しております。主日礼拝でも、このバビロンの後メド・ペルシア帝国が現れて、それで、まあ、クロス王の治世の時にイスラエルは、バビロン捕囚から帰還されて、そして、まあ、しばしの間200年ほどの間平和な礼拝ができる時代がもたらされたことを、見ましたけれども、まあ、そのちょうどメド・ペルシアの時代ですね、その、金の次の銀の時代、そして銀の時代の次に青銅の、第三の国が起こって、全土を治めるようになる、この青銅のような国、それが、ギリシャですね。ちょうどアレクサンダー大王が、本当に若くして、もう短い短期間の間に、ね、東はインドの方まで勢力を伸ばした、あのアレクサンダー大王は、ヘレニズム文化を全世界へと広めもたらしました。ギリシア文化ですね、それによって、まあ、ユダヤも、ヘレニズム文化のその影響を受けて、せっかくあのペルシアの時代は、まあ、静かで平和な信仰を持っていたのが、そのギリシアの影響を受けて、まあ、多国心、ね、多くの神々のその影響を受けて、でそれでその間にヘブル人たちのその宗教が、あのなんか、女神と結託したりとか、なんかいろん人間が神になったりとか、まあ、いろんなわけのわからないですね、多種多様化した宗教がそのヘレニズム文化の影響を受けて、でそれで、ね、その信仰が汚されていってしまったんですね。でそういうそのヘレニズム文化によってユダヤが汚されていたちょうどその時に、あのアンティオコスエピファネスが、ね、起こって、まあ、邪悪なものが、まあのさばって、でそれでそのユダヤ人のその神殿を汚して、ね、豚を捧げたり、ね、ゼウス神殿にしてしまって、そこを神殿娼婦の巣窟にしてしまったりと、まあ、そういったことをして、ね、まあ、それが、まあ、ちょうどこの第三の国青銅の時代、ギリシアが、このユダヤを席巻した時代でした。でも、まあ、その時代の後にですね、鉄の、ね、第四の国が起こります。これがローマ帝国ですね。第四の国は鉄のように強い国です。実際ローマ帝国は本当に鉄のように強い国で、でそれで全世界を、ね、席巻するようになっていきます。で、鉄は全てのものを打ち砕いて粉々にする。実際ローマ帝国は、もうギリシアの方も、まあ、地中海沿岸諸国を本当に、その強い力でもって制圧しました。でそして、この鉄の時代の後に、まあ、鉄と粘土が混じり合った、そういう時代が起こるんですね。ちょうどそれがあの、ね、ヘロデ王が起こった時代、まあちょうどパレスチナの方でヘロデ王が支配しておりましたけども、でもそれも、まあ、ヘロデ地方を、ね、領分、その、分割された領域だけを支配する王であって、全世界の王ではないんですね。まあ、ですから、その当時の、まあ、ローマとか、イタリアとか、スペインとか、まあ、いろいろな王たちが統治していたんですけど、本当に人間の種によって、 まあ、政略結婚によって人の種が混じり合って、ね、まさしく鉄と泥が混じり合ってるようなそういう時代だったんですね。その時代の時に不思議なことが起こるんです、ね、一つの岩が人の手によってではなく切り出されて、でそれでその時代の足をね、足が粘土と鉄で混じり合った、その足の元に落ちて、それを粉々に砕いて、でそれでしかもその像の足、腰、胸、体、腹、頭に至るまで全体をね、もう金銀銅、鉄全部を打ち砕いて、それを、あたかももみ殻のように吹き飛ばしてですね、でそして、跡形もなく なってしまう。でそれで跡形もなくなってしまったその後には、その岩がもう括弧として巨大に、建てられた。これまさしくキリストのことですね。ダニエル書のこの2章44節に、この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。まさしくキリストの国です。永遠に滅ぼされることはなく、その国は他の民に渡されない。かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまう。キリスト教徒、確かにローマ帝国によって迫害はされましたけれども、しかしローマ帝国に渡されて滅ぼされるのではなく、むしろキリスト教徒がローマ帝国の方を飲み込んでしまいましたね。世界史を見ますと。で、そして、そのキリスト、確かに迫害は受けます。キリスト教徒たちは歴史の中でいろいろな迫害を受けてきましたけれども、でも今、この21世紀、振り返ってみると、かえってキリスト教の方が世界をどんどんどんどん飲み込んできておりますね。今、この時代、確かにキリスト教のその教えは全世界にもうほぼ広まりつつあって、もう誰も、ね、その宣教が行き届いていないところの方がむしろ少なくなっている時代ですけども、でも悪の、ね、悪しき者たちがはびこって、まあ、再び暗闇の時代になってきております。しかし、このキリストという、ね、人の王の支配を粉々に打ち砕いて、括弧として永遠に立ち続けるその国は、今なお成長して、そしてもう徐々に徐々にその勢力を伸ばしていっております。まさしくダニエルが見た幻、その、ね、空白の400年の間、その時代をよく表しております。そしてその空白の400年の後に、一つの、ね、人手によってではない切り出された大きな巨大な石、この人の王の支配を全部打ち砕いて余り余らせる石、人間の王たちのその支配、支配王国は全部もう粉々に打ち砕いて、でそれで風が飛ばすもみ殻のように、その支配はすべて吹き払ってしまう。まさしくキリスト、ね、ダニエルはキリストの幻を、もうすでにこう紀元前、まあ、600年、500年ぐらいの時に、もうすでに見ているんですね。キリストの幻、そしてその後に起こることも、ダニエルはその後に、幻で見ることになるんですけれども、まあ、非常にそれは、まあ、難解な幻であるんですが、とにかく、こうしてダニエル、このネブカデネザル王の見た夢を、それを見事言い当てたばかりか、その解き明かしまでされて、しかもその解き明かしの内容は、これから後に起こるすべてのことを的確に表しておる。で、しかも事実その通りになりました。誠に天には神がおられ、神は季節と時を変え、王を廃し、王を立て、王を変える。その神がおられるんです。ダニエル、その神に仕えるものでした。皆さんもその神に仕えるものです。その神様の御前に出て礼拝ができる。その神様の働き人として立てられることができる。これはどれほど栄誉なことであるか。どれほど幸いなことであるか、本当に私たちはもっともっと知るべきです。続いて46節以降、 それでネブカデネザル王はひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香り等を捧げるように命じた。王はダニエルに答えていた。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、またバビロンのすべての知者たちを司らせる長官とした。王はダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の知務を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。アメン。ね、こうして、まあ、ダニエル、まあ、ちょっと、ね、穀物やなだめの香りを捧げられてしまい、まあ、それは彼にとっては不本意だったんでしょうけれども、まあ、きっと止めたに違いありませんけど、でもそれでもこの王は言って聞かなかったのでしょう。とにかくこうしてですね、このネブカデネザル王は、ね、誠にダニエルの神は神々の神だ、王たちの主である、ね、本当に神様の力を知ったんです。まあ、しかしながら、ね、このネブカデネザルはその後ちょっと愚かなことをいろいろ犯すんですけども、でもそれでもこのユダヤ人の神主は誠に力強いお方だと、ね、少なくともこの王は知り、そして、このバビロン全州に、ね、このダニエルの名は轟き、そしてダニエルの信じる神様の名は轟きました。私たちも本当にダニエルのように忠実に仕えるのであるならば、このように全世界は主の栄光を見るんです。誠に神である主は全世界の歴史をも支配し、星の運行も支配しておられます。王を立て王を拝するのも誠に神様の御手のうちにあります。今この世界、確かにいろいろな王たちの支配によって汚されているような、人々が喘いで苦しんでいるような、ちょうどネブカデネザル王がもう本当に無茶ぶりなことをして、でそれで人々が苦しんだように、まあ、確かに苦しんでいるところもあります。しかし私たちの仕える神である主は王を立て王を拝される方、時を司り星の運行も、ね、導いておられるお方です。今私たちはこの神である主に仕えられること、イエス・キリストを通してその栄ある務めに任じられたことを本当に喜び感謝して、本当に、ね、尊厳ある心を持ってこの務めに、務めを遂行して、そして本当に忠実に主にあって仕えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、誠にあなたは歴史を支配される主です。旧約聖書の預言が途絶えて以来、その400年の間もあらかじめこうしてあなたが時代を示し、そして国々を立て王を立て、そして国々を廃し王を廃す、その後に誠の岩であられるキリストが人手によらず切り出され、人手によらず、人の男の種によらず、御霊の力によって御子キリストがお生まれになり、その岩は全世界を席巻し、国々を打ち砕き、王たちを廃し、キリストのみが王の王として君臨される。主よ、私たちは今その途上にあり、その誠の王であるキリストに仕える身分が与えられていることを感謝いたします。どうかこのことをもっとよっとよく感謝と喜びを持って仕え、また尊厳と恐れを持って仕える私たちでありますように。どうかますますあなたの力、あなたの愛の広さ、高さ、深さをもっともっと知ることができる私たちでありますように。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。 ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。世のすべての建てられるものがあなたの御胸の上に立ち、そして人の上に立たす人もあなたの御胸のうちに、主よ、あなたが立たせてくださっていることを感謝いたします。世において治めるべきものを治めて、支配すべきものを支配している、そのすべての力あるものが、主よ、その力の根源、その治めてくださった方が、その地位に上らせてくださった方が主であること、それを司ることができますように。そしてすべての王を立つこともでき、下ろすこともできる方に恐れを持って使えることができますように、主よ、あなたが助けてください。あなたを恐れる王は、主よ、あなたの御胸、あなたの御言葉の上に人の営みを立てていきます。でも主よ、あなたを恐れない者は、主よ、自分の本意のもとで自分良ければということの上に人や物を治め、そして立てていきます。長くて100年しか息できない私たちの人生です。主よ、この息を吸っている間、自分に与えられているものが永遠に続くものとして考え、それを高慢に振る舞うならば、この息の絶えてしまった後、永遠を、主よ、本当に苦しむその地獄において納めなければならないのが私たちです。この選択ができる息が続く間、主よ、本当に私たちが主を恐れおののいて、そしてあなたの御旨を知りたいと思い、あなたにひれ伏し、あなたを仰ぎ、あなたの御言葉を聞いて、納めるべきことを納めて、支配されるべきあなたに支配され、そして主を本当に霊肉ともに正しく生きることができますように、私たちを助けてください。私たちの周りに、近くに、ダニエルのような知者をあなたが使わせてください。そして本当に主がなさるその本当に素晴らしいこと、それを先取りして主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。世界の歴史の中で、ある国が起こされ、その国が大きくされた歴史は、いつの時代でも繰り返されています。その繰り返しされているその歴史の中で、残った国、残らなかった国、それを私たちが本当に数えることができますように、正確に数えることができますように。人の国は起こされたり、大きくなったり、小さくなったり、なくなったりしますけれど、主よ、あなたが建てたキリストを中心としている国は増え広がりつつあり、あなたの御心、あなたの御旨は孫となるものです。主よ、世の国に直するものではなく、永遠に立ち廃ることがないあなたの御国に属しているものとして、あなたの治められている民として選ばれていることを心から感謝して、主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。世界とその中に住む多くの人々が